では今日は、仏様の御心、この阿弥陀仏の御心を、仏教でたくさんのいろんな例えで教えておられますので、それをお話を今日はさせていただきたいと思います。まあ、親鸞聖人という方の書かれた有名な本に教行信証というものがございます。そこに親鸞聖人はご自身が阿弥陀仏の御心を体験されて、この阿弥陀仏の御心、これが皆さん少しでも感じてくだされたら、確実に苦しみは減っていく、苦しみの解決ができることを信じて、親鸞聖人は彼岸の例えという言い方でですね、28の例えで我々に教えてくださっています。彼岸の例えというのがあるんですけどね。で、彼岸と言いますのは、これは、今の日本語の彼岸というのはここから生まれました。今日ではですね、志があって、成し遂げようという思いですね、ある心があって、何としても目的を、願いを成し遂げようという心、終生の悲願という言葉もありますように、成し遂げようという心を悲願と言いますけどもね、悲願成就とか、もともとはですね、仏様の願い、この仏様がですね、生きとし生けるものを救ってあげたい、幸せにしてあげたいというですね、願い、これ大悲の願い、大慈悲の願いということを略して悲願と言います。苦しみ悩んでいる人を幸せにしてあげたいという願い、これを皆さんに分かっていただければ皆さんの解決もできると、まあ、そこでなかなか仏様の御心は大きすぎて広すぎて、なかなか我々は分からない。そこで親鸞聖人は、まあ、28の例えで我々に教えてくださいました。まあ、それを今からね、お話をいたしますが、じゃあ、親鸞聖人ですね、何を根拠に、これ勝手に親鸞聖人が、おっしゃったかと言いますと、そうではないんですね。ちゃんと親鸞聖人ですね、お経を読まれて、この話をなさっておられます。で、調べたところね、まあ、こういういいお話があったんで、それをまず皆さんにお話をしたいと思います。親鸞聖人が28の例えをおっしゃったそのネタ本というか原本はですね、華厳経というお経に説かれている218の例えがあるんですね。まあ、これを10分の1にされて親鸞聖人は、教えてくださったんですけどね。どんな話かといったらね、この華厳経という非常に難しいお経がございます。奈良の大仏なんかはね、あれ華厳宗でありますね。あるいは華厳の寺、華厳の滝というところも日本で有名でありますけど、この華厳経にはですね、仏の悟りの境地について詳しく説かれ、そして最後のチャプター、最後の方に、この我々の求道の道程、我々がどういう道のりを通れば仏になれるかをですね、一つの、全在道寺という一人のですね、求道者を例に挙げてお釈迦様はおっしゃってるんですね。まあ、これ割と日本では有名な話として残ってるんですけどね。全在道寺という方が昔おられました。実はこの方はお釈迦様の過去世でございます。過去世のお釈迦様の物語を通して紹介しておられます。全在道寺、善を財産とする、これ、童子、これ、子供ですね。まあ、実際は、二十歳ぐらいの青年なんですけどね。この、本当の財産といったら、この善でやると。善を財産とする青年。この方は非常に真面目で、純粋な心を持っておられました。この方は、菩提心を起こされました。菩提心と言いますのは、私が幸せであるように、みんなも幸せになってもらいたい、ね、私も幸せ、みんなも一緒に幸せになりたい、この心が皆さんあったらね、もう地獄に落ちることはございません。幸せになれるんですね。で、この全在道寺のこの菩提心をですね、この方は起こして、53人の禅師式を探し求める話があるんですね。 その菩提心を褒めたたえた話がこのね、218の例えなんです。これ最後、弥勒菩薩が現れてね、あなたは素晴らしい菩提心を起こしました。菩提心がいかに素晴らしいかをね、まあ、しなしは28。華厳経では218の例えで、教えてくださってるんです。この菩提心を皆さんが持てば、あるいは皆さんが触れることによって、皆さんのね、心が幸せになっていきますよと教えるんです。で、この全財道寺で有名なのはね、日本で言えば、東海道53次というのが日本にございますね。実は、ここから生まれたと言われますね。東海道53次と言いますのは、東京の、日本橋から始まって、品川とずっと伝わってですね、最後、京都の三条まで到達する。その間、52、53ですね、宿場というのがございますね。その宿場が52、53あるんですけどね。それは、元の話は何かと言ったら、我々の幸せになる道程。で、この方はね、本当の幸せになりたいと思って、善知識。これは、正しい仏教の先生のことを言います。あるいは、仏教の友達を言いますけどね。この53人の善知識に巡り合って、最後、仏の悟りを開くんです。で、これを、宿場に例えてね、いろんな場所行きますわね。いろんな人と巡り合い、様々な旅路がある。それはすべて、皆さんが幸せになる旅路であってほしいということで、53月の話ができたそうですね。で、これはね、お釈迦様の過去世ですけどね、皆さん一人一人のこととして聞いていただきたいんです。まあ、このね、話で有名なのがね、我以外は全て死なりという言葉がございます。これはこの話に基づいて使われた言葉なんです。この方はね、最初、文殊菩薩に巡り合ってから、いろんな善知識に巡り合うんですけどね、この善知識は実はね、一人じゃないんです。ね。会った人全部先生なんです。だからこのね、53に調べてみるとね、遊女、ね、風俗嬢もいるし、あるいは子供もいるし、あるいは漁師もいる、医者もいる、様々なね、職業の階級の方がいっぱい現れてくるんですね。出家のね、お坊さんだけじゃない。いろんな人が全部ね、あなたの先生になりますよと言われてるんですね。この中では下道といってね、仏教以外のね、先生もいるんです。これ御心はね、たとえ仏教以外の先生でもね、道を極めた者はね、何らかの私たちに人生にプラスになることを教えてくれるんです。で、この例えで言うならばね、皆さんね、日頃接しているね、身近にいるね、子供さんとか、おじいちゃんおばあちゃんとかね、奥さんとか、ご主人さんでもね、ね、真面目に向き合ったらね、その方からね、いろんな有益なためになることが学べるんですね。皆さんが悟りを開くね、有益なことがいっぱい学べるんだと。それを教えてるんです。だから皆さんでもね、今までいろんな人と巡り合ってきた。そういう人からね、得るもの、学べること、悟りを開くために、幸せになるために、必要な情報もいろいろ学べるんだと。お釈迦様の過去世もね、こういう53人の、そういう様々な善知識に巡り合って、教えを学んで、この全財道寺は最後、仏の悟りを開くんです。我々もね、この人生において、この全財道寺のようにですね、いろんな方から教えを学んでいく。だから、一人に限定したくてもいいんです、ね。いろんな方、皆さんの心構えさえ正しければ、誰からでも教えを学ぶことができるし、幸せになることができる。そういう話が、この全財道寺の話、ね。善を財産にした青年。この方は二十歳前後でしたけどね。皆さんもね、いつまでもこの人のような気持ちで求めていかれたらね、今でも誰からでも教えを学ぶことができる。それで、この言葉が生まれた。これは有名な、宮本武蔵の言葉です。で、実はこれを言ったのは、吉川英治という人が言った言葉ですけどね、吉川英治がね、 宮本武蔵の本を書いた時にこれをね語ったそうですね。語らせたんです、宮本武蔵にね。でこれは実はこの話から取ってるんです、ね、宮本武蔵もですね、いろんな人から学べた、私以外の人は全部ね先生であると、この気持ちで生きていたらね、普段のね仏教を聞いてない時でもいつでもどこでも誰からでも学べる、そういう気持ちがあったからこそ全財道寺もね悟りを開き、最後は仏の悟りをね究極の悟りまで進むことができた。この素晴らしいね菩提心、私が幸せであるように皆さんにも幸せになってもらいたいというこの菩提心、仏になりたい心、これがいかに尊いかをね、ね、この弥勒菩薩がですね、あなたは素晴らしい菩提心を持たれました。この菩提心とはこのようなね、もう、素晴らしい心ですよ、と。いうことで、218の例えがあるんですね。で、これを親鸞聖人は感銘されて、親鸞聖人ご自身もね、阿弥陀仏の本願に救われて、このね、仏様の御心をどうお伝えしたらいいか。ね。まあ、華厳経にはね、もうちょっと218もありますから、ちょっと多すぎるんでね、私が咀嚼して、親鸞聖人ご自身がね、この218の例えを28、10分の1に収められて、それを皆さんに紹介されたんです。で、この仏様の心をですね、例えの方がいいと。例えならばね、これからこの話終わった後ね、この後いろんな例えが出てきますけどね、皆さんの身近にあるものばかり、そういうね、身近にあるものを通して仏の心を知っていただきたい。目には見えませんが、あなたにね、この救わずはおかぬ、あなたを幸せにしてあげたい、ね、大慈悲心が、大悲の御心が降り注がれていることを信じていただきたい、ね。それがいろんな例えで出てくるから、それをね、見ることによって、触れることによって、その心を知って、ね、苦しみの解決ができますから、診断もできたんで、このね、悲願の例えの28の例えが、あるのであります。で、これはね、順番はあるかということで、この昔からちょっと学者が研究したんですけどね、これ順番はございません。これ、親鸞聖人がね、ご自身の良下、気持ちをね、並べられたんで、これ順番があるというふうに思った人がいたんですけどね、全くございませんから。まあ、それ以降、順不上で聞いていただいてもいいと思いますね。でもこれ非常に皆さんにとってね、有益な、内容だと思いますから、ね、まあ、楽しみながら聞いていただきたいと思います。こういう心があなたに降り注がれていますから、目には見えませんけどもね、大悲の願いが、阿弥陀仏の願いが、仏様はあなたを絶対救わずはおかぬ、という御心がこの例えに現れております。まあ、それを紹介したいと思いますね。じゃあ、早速いきます。28ございますが、まず、最初一つ目。大虚空のごとし。まあ、悲願を例えるならば、一番目は大虚空のごとし。もろもろの妙苦毒、広く無辺なるがゆえに。仏様の御心はね、大虚空というのはね、あの空ですね。大宇宙。これ全部仏様の御心。あまねくすべての人を照らしている。ね。で、そのね、大宇宙、虚空のね、大空が全部ね、もろもろのいっぱいいっぱいの絶えなる苦毒。苦毒とはこれ安心感、幸せね。ね、幸せのことを仏教で苦毒と言いますね。絶えなる最高の妙の苦毒。もう苦毒、大宇宙全部これ宝物なんだと言われるんです。その宝物の大きさはね、広くて無辺。限りがない。ね。もう再現がない。もうこれ全部、ね、仏様の御心なんだと。こういう、実は体験を親鸞聖人されたんですね。こういう言い方がありますね。お経にあるんですけどね。禅師で僕使うんですけども、無一物中無尽蔵という言葉がありましてね。悟った人はね、自分はね、一つもない。無一物。実際死んでいるときには何もできませんけどね、無一物の中無尽蔵の功徳が得られますと、不思議なり無一 一物中無尽蔵という言葉がございまして、これ有名な言葉ですけどね、皆さんいよいよね臨終迎えたらね、一つのものとしてねあの世に持っていけません。この肉体さえ私のものじゃないんですよ。真理から言ったらね、私のものなんて何もないんです。これお経にはね、無一物を一つのものとしてあなたのものではありません、我々はねガーとターに分けてね、俺のものあなたのものとね、こう分けてますわね。このね二つに分ける心、これガタピシと言いますけど、このガタピシね、これがあなたを苦しめてるんです。真理はねガーもターもない、全部で有意識と言いましてね、全部心の内側として世界を眺めることができたらね、自分のものは何一つなかった、肉体さえこれ借り物、一つのものさえない、これが分かったら大宇宙、これ全部私の宝物、尽くすことがない功徳、十方崩壊我が物なりと、このね大宇宙これ全部私の宝物という感じ、がもたもないから、それがこの体験ね、がもたもない、ね、大虚空のような御心が仏様の御心であり、もろもろの絶えなる功徳は広く、ね、大宇宙に遍満している、満ちている。全部私の宝物。全部私の宝物だからね、お金1円もなくてもいいんです。あの世行くときにね、全然執着ございません。ね、お金ね、貯金がまだあるとかね、土地があるとか、一切心配ございません。この頃になったらね、私のものなんて本来ないから、一つのものとして私のものはないと分かった時点で、大宇宙全部私のものになるんです。ね。だから、不思議なり、無一物の中、無尽蔵という言葉がある。それを親鸞聖人は体験されて、大虚空のごとし、もろもろの絶えなる功徳は広く無辺であると。まあ、ここから広大という言葉が生まれたんですけどね。私の息子は実は広大と言うんですけど、実はここから取ったとも言えるんですけどね。そのように大宇宙とか全部我が物となる、そういう幸せがまず最初に紹介されています。次2番目、次は大社のごとし、あまねく諸々の梵鐘を雲彩するがゆえに。次に阿弥陀仏の御心、仏様はですね、大きな車のようなものですよと。大きな車ですからね、どんな人も乗せることができる。車にあなたを乗せて、極楽浄土まで、幸せな世界へ、涅槃へと運び、ね、雲彩してくださるんだと。大きな車だからね、差別はございません。見捨てることはございません。あまねくだからね、あらゆる人々、生きとし生けるもの、もろもろ、全部、もろもろ、すべての生きとし生けるもの。大きく分けたら人々は、凡と小に分かれる。凡はこれ平凡の凡で、一般の我々、よく怒り口の我々のを仏教では凡部と言いますね。小はこれは商人のこと。ね。凡部。小にはこれは聖人、優れた聖者。で、一般凡部も優れた聖者もね、差別なく、どんな人もね、この阿弥陀仏の本願という船に、ね、まあ、これは車ですけどね、車に乗ったならば、みんな幸せにすることができる。もろもろの梵鐘を雲彩、ね、運び、ね、乗せる。これ、彩はこれ、乗せる。運び乗せることができると。海の縦流ならばね、信頼町にならばね、どんな水もね、海に入ったら全部一味になるという話があるんですけどね。海に入るまではね、味は違う。ところが、海に入ったら全部ね、一味となるように。どんな水も海に入ったら一味になるように、みんな同じ幸せになれると。まあ、これは出てませんけどもね。例えばこんな言葉もね、これ実は仏語なんですね。一味。これ今一味と言ったらね、悪い意味で使いますね。ね、お前とれとは一味だと言ったら、悪党一味の理解で。いたしますけどね、本当はいい意味なんです。本当はね、一味は阿弥陀仏に救われた、仏様の御心に、ね、救われた世界を一味と言います。だから凡鐘関係ない、凡鐘逆法、どんな人もね、 等しく海に入ったらみんな一味になると同じで、まあ、ここでは車ですけどね、この車に乗ったらどんな人も幸せになれるから、あなたね、乗せていただけますからね、仏法を聞いて乗ってくださいと。あなたどんな罪悪作ってても関係ございませんね。どんな人もね、乗せてみせるという目に見えない力が阿弥陀仏の本願ですから、それを信じていただきたい、聞いていただきたいという御心で、こういうふうに親鸞聖人はおっしゃっています。次3番目、なお妙蓮華のごとし、一切世間法に善せられざるがげに染まらないがゆえに、この阿弥陀仏の御心、仏様の心は絶えなる、ね、素晴らしい蓮の花のようなものだ。仏教では必ずね、花といったらね、蓮の花が使われます。お仏壇見てもね、どこ見てもね、チューリップや桜は出てきませんね。必ず蓮の花、蓮の花はですね、これ仏教のシンボルでありまして、我々の信心を例えますね。仏様というのはですね、蓮の花のような知恵と慈悲を備えた心が仏様なんですね。それをこの蓮の花という皆さんに目に見える形で、仏様の御心を象徴表現として蓮の花を使うんです。だから蓮の花はね、この蓮の花のですね、真理がないと我々は絶対幸せになれない。蓮台という言葉がございますね。仏教蓮台、蓮台という言葉がありますね。蓮の花は仏教でこれね、蓮のウテナとも読むんですけどね、これウテナ、これ大ウテナとも言いますけどね、ウテナ。これはね、例えばこの仏様のこれご名号ならば、下の方にね、蓮の蓮を描いてるでしょ、これ蓮台と言います。あるいは菩薩や仏様、必ずね、立っている場所、座っている場所は必ずね、 100% 蓮の台に仏様は座ったり立ったりしています。これは何かと言ったらね、まさに蓮の花のような信心のある人が仏になれるし菩薩になるんですね。このね、台がなかったらね、台無しになるんです。実は日本語の台無しはね、ここから生まれたそうですね。お前そんなことやったらもう人生台無しになるぞ。台無しというのはこの仏語から生まれたんです ね。そうでしょ、仏様ね、台なかったら仏様座れませんし立てません、ね、皆さんの人生もね、蓮の花のような真理がなかったらね、台無しになるんです。人生後悔するんです。だからこの蓮の花でやはりね、皆さんにね、人生を台無しにならないように、この蓮の花のような信心を持っていただきたいんですね。それでね、人生台無しにならないためにね、絶えなる蓮の花のようなね、心が仏様ですよと、それを皆さんにね、与えてくださる、降り注いでくださるのであります。で、この絶えなる蓮の花、これが仏様ね、大慈悲の願い、これがあれば一切世間法に染まることがないと。この蓮の花のような信心があればね、一切の世間の法、ね、世間のあらゆる、これは物ですね、これは物という意味ですね、世間のあらゆるものに染まることがない。これはね、蓮の花はね、泥だに咲きながら泥だに染まることがないんです。これ一切世間法、これ仏教で泥に例えますね。蓮の花はね、必ずね、泥だに咲くんです。普通一般の花はね、高原陸地に咲きます。蓮の花だけはなぜかね、誰もが嫌がるね、泥だ、ね、に咲く。この泥だは仏教ではね、煩悩に例えたりね、苦しみ悩んでいる人々に例えるんです。泥だにしか咲かない、それはね、仏様はね、わざわざ泥だのに飛び込んでこられてね、あなたを救うために、泥だじゃなければまた蓮も成長しない。だからこれね、私の煩悩にも例える、ね、 自分が煩悩と認められたら咲く、発想の芽が咲くとも言えるしね。この信心持った人はね、この泥だの中にね、飛び込んできてもね、染まらない。いろんな悪人と付き合っても、いろんな様々な世間事にもね、惑わされない。染まることがない。苦しみじゃなくなるんです。ハスワナのような信心がある人はね、悪人と触れても、ね、煩悩と汚れをぶつけられてもね、一切染まることがない。ちょうどハスワナを見てみるとね、汚い泥だに咲きながら、ね、症状を向く。ハスワナはね、泥だに染まってないんですね。だからどんなに泥だがあってもね、関係なくなるんです。だから煩悩が触りとならない。だから仏様はね、喜んでね、悪人にも近づいていくんですね。たとえ罵声浴びせられてもね、苦しみと感じない。一切世間法に染まることがないから。これが仏様の御心。またね、こういうふうに味わえる。私たちならばね、この泥だにあるからこそ、ハスの花はね、栄養をね、汲み取って成長するんです。人と向き合って、ね、嫌なこといっぱいありますね。一切世間法といったら、いろんな人生の苦しみ、困難も例えています。この泥だにね、咲いてるからこそ、泥だのね、栄養分をね、水とかいろんな栄養分を汲み取って、立派なハスの花が咲く。だから、泥だを避けておったんではね、立派なハスの花は咲かないんです。だから、ね、いろんな人と向き合っていくね。これもね、自分の心の成長につながる。泥だから栄養を吸収して、やがて立派なハスの花が咲くようにね、泥だを避けてはいけません。ね。もう世間中みんなね、うろうろうろうろしてますけど、この泥だを仏教でね、うろうろと言うんですね。面白いです。これも仏語。もともとはこんな字書きました。うろと書きますね。漏れ出るものがあると書いてね。これ二つがうろうろと言いますね。みんなうろうろしてる。そういう泥だうろと例えて、泥だの中にね、仏様がね、飛び込んできて、ね、救おうとされている。だから一切のうろうろ、一切の世間法に染まることがないのが、蓮の花、仏様ですよと。だから、ね、泥だを嫌わずに、心が成長すると、またそういう泥だが私の心の成長につながるんだから、ね、人と向き合っていきましょうということもね、この話では教えております。仏様の心は、どんな一切の世間の物柄であっても、あなたの幸せを崩すことはございませんから、ね、飛び込んでいくんですね、泥だに。次、4番目。全権薬王のごとし、一切煩悩の病を破るがゆえに、仏様の御心は物事を正しく見ることのできる薬の王様であると。全権と言いますが、これは正権と同じ意味で、物事を正しく見るという意味ですね。私たちはこれ反対で悪権、間違ったものの見方をする、あるいは邪見といって、歪んだものの見方をするのが我々でございます。まあ、そういうね、私たちのものの見方を正してくださる。物事をあるがままに見る。そして、あなたの煩悩の病を破ってくださる。仏教では、我々の苦しみの原因を煩悩と教えます。煩悩とは我々を煩わせ、悩ませるもの。その煩悩の病をね、破る、ね。なくなるんですね。減っていくんです。だから仏法をね、しっかり聞いていかれますと、確実に、ね、欲、怒り、愚痴は弱まっていきます。確実に苦しみは減っていきます。それは、阿弥陀仏は、仏様は、全権薬王だから。今我々は、ね、反対。ね、邪見、もしくは悪見ですね。物事を歪んでみたり、正しく見れない場合が多いですけどね。そういう私を照らし出して、物事を客観視できる。悪気のまま、邪気のまま物事が正しく見れる知恵をね、皆さんに与えてくださるのが阿弥陀仏なんです。だから、だんだん皆さんもね、人生ごまかすことができなくなってきていると思います。だんだん人生もごまかせません。ね、 あるがままに人生がね、もう見えるようにね、阿弥陀仏は働いてくださっていますから。これが善見ね。そして、薬の王様ですから。この仏教はね、どんな病も治すことができる。あらゆる一切の煩悩の病、実際のこの肉体の病でもね、多くはね、心の病から起きている場合が多いんです。仏教では汚れと言いましてね、汚れと仏教で煩悩と言いますが、ね、だからこの仏教によってね、この肉体の病気もね、回復する場合もあるんですね。まあ無理な場合もありますけどもね、心の汚れから一切の実際の病気も起きてますから。で、この仏教の薬はね、もう特効薬でね、副作用なし、どんな病気、実際は本当は煩悩の病ですけどね、あなたの苦しみは完治できますよと、どんな病も心の病も治すことができる薬の王様なんだと、これ親鸞先生ご自身も体験されて4番目におっしゃってますね。どんな煩悩の病も、ね、破ることができる、親鸞破れましたので、皆さんもこの阿弥陀仏の御心、仏様の御心をどうか知ってくださいということで、まあ善見薬王のごとし、一切の煩悩の病を破るがゆえにとおっしゃってます。次5番目、利権のごとし、一切凶慢の鎧を断つがゆえに。今度は阿弥陀仏の御心はね、知恵の面を表して、切れる刀、理はこれ切れるですね、切れる鋭い刀のようなものが阿弥陀仏のお力であると。どういう力かといったらね、一切凶慢、これ凶はこれうぬぼれ、慢もうぬぼれ、同じような意味です ね、もううぬぼれ心ね、このうぬぼれ心を鎧に例えて、私たちはなかなかうぬぼれ心は消えませんけどもね、しかしうぬぼれいっぱいの私たちを照らし出して、鎧というものは普通は切れませんけど、あなたのうぬぼれ心の鎧をね、断つ、バッサリですね、切ることのできるね、ものすごい力が仏様にございます。親鸞は体験いたしました。だからね、心配ご無用でございますとね、凶慢ね、どうしても人を見下したり優越感に浸りたい、これが我々の幸せですけどね、このうぬぼれ心、人を見下す、ね、人をバカにする、これがあなたを苦しめている、ね、そのうぬぼれ心をですね、ぶった切ってくださる、言うても急には減りませんけどね、でも確実に弱まります。うぬぼれとは言葉書いたら比較する心です。この比較する心が我々を苦しめるんですね。それをですね、照らし出して、比較しても意味がないぞということで、このうぬぼれ心をですね、叩き切ってくださる、鎧というものをですね、バッサリ切ってくださる、そういう働きが仏様の御心だと。切れる刀、ね、この阿弥陀仏のお力にかかったらね、切れないものはないと、ね、どんな鎧もね、うぬぼれいっぱいの鎧もね、立つことができますよと。だから心配ございません、ね、目に見えない力が降り注がれていますから、どうか聞いてくれよという御心で、このように親鸞書にはおっしゃってます。次6番目、優勝の道のごとし、一切諸魔軍を服するがゆえに。優勝の旗おこのごとし、優勝と言いますのは勇ましい将軍ということです。勇気のある将軍、将軍とはこれは、まあ、大将ですかね、軍隊でトップ、ね、非常に勇気のある将軍のような方が仏様であると、まあ、これ戦争になぞられてますけどね、道はこれあまり使わない字ですけどね、これは旗おことも呼んで、あの旗です、フラッグ、旗のことをこれ道、あるいは旗おこと言うんですね。あの昔の戦争はね、あの今と違ってね、旗を掲げて戦争してたんです。日本ならば戦国武将たちがね、あの風林火山とか、あるいは六文銭とか言ってね、いろいろ葵の旗ありますわね、戦国武将が、わざわざ旗を引っ提げて、そして戦争をした、これが昔の戦争でありました。でそのね、風林火山なんか 見るとね、ああ武田軍団だということで、はははーとなったんでしょうかね。だから勇ましい将軍の旗を見せればね、みんなねひれ伏すんだと。一切諸魔軍、これはですね、あの仏教では煩悩をね、いろんな言い方するんですね。あの魔という言葉、この一字で実は煩悩を表します。煩悩とは我々を煩わせ悩ませるもの、そういう諸々の魔悪魔煩悩の軍隊が服する。これ頭を下げて、負けました、あなたにはあなたには叶えませんと、ね、ひれ伏す、平伏する。伏すというのはあなたに降参しますということですね。仏様の前ではもうあなたが今起きている煩悩はね、もう起こしにくくなる。まあ、亡くなるまではいかなくてもね、いつも皆さんがね、この仏様の御心に触れていたらね、この煩悩がね、起きにくくなるんです。これ仏教で服すると言ってね、欲や怒り、種はありますけども、表に出てくることがなくなるんです。いつもね、仏法を聞いていたらね、だんだんね、必要以上に欲は出てこなくなるし、怒りも出てこなく、起きてもね、すぐスーッと消えるんです。まあ、種があるから、吹き上がってもね、続かない。ね、一瞬で消えることがある。それは仏様の御心があるからですね。一切の諸々の悪魔の軍隊を平伏させる。例えば、睡魔という言葉もここから生まれましたね。この眠るのもやっぱりね、煩悩でありますから、睡魔に襲われる。ね、そういう、諸々の煩悩の軍隊を平伏させる。もう表に出てこないようにする。これ知恵の働きで、仏様の御心を知ることによって、ね、この煩悩がだんだん起きにくくなる。そういう効果があるんですね。だからこれ聞いたら皆さん、わかりますけどね、確実に煩悩はね、まだ悟り開いてなくてでも、確実に煩悩はね、弱まっていきます。減っていきますから。それが、この親鸞師匠の言葉からね、わかりますね。煩悩の病を破るとかね、凶魔の鎧を断つとか、ね、ボロボロの魔を平伏させるとありますからね、確実に、ね、煩悩は弱まるから、ね、幸せになっていくのであります。次、7番目。なお、利己のごとし、一切無明の木を切るがゆえに。利己。これは今度は、子はこれね、のこぎりの意味なんです。こう、のこぎり。切れるのこぎり。理はこれ、切れるね。切れるのこぎりが、阿弥陀仏の本願だと。この、切れるのこぎりで、あなたのね、一切無明の木を切ってくださる。無明とはこれは、煩悩と同じ意味です。明かりがないとありますね。これは、知恵がないという意味なんです。仏教では知恵のことを明かりに例える。闇は、愚痴であります。明かりがない、ね、無明。無明からあらゆる苦しみが起きる。その無明を、の木。この、才はこれね、これ切る、切ると言いますね。これ才という感じ。無明の木を切る、ね。苦しみ、煩悩の木をどんどんバッサバッサとね、切るのが仏様なんです。仏様はノコギリ。抜群に切れる刀ですからね。あなたのね、煩悩の、から起きてくる木はどんどん切ってくださるから、だから確実に心は穏やかになっていくし、落ち着いてくるし、幸せが悟り開かなくてでも感じることができるようになっていきます、ね、それは利己のごとしだから、切れるノコギリのようなものが悲願である。一切の無明、明かりのない無明の木をバッサバッサと切ってくださるから大丈夫ですよ、仏様を、阿弥陀仏を信じてくださいと、こうおっしゃるんですね。じゃあ次、8番目、利夫のごとし。これもまた同じくね、夫はこれ、斧という意味なんで、斧。ね、斧。切れる斧。ね、切れる斧。一切食の枝を、切るがゆえに、ね、斧というのはですね、枝を切るために使うんでしょうか ね一切の我々は人生苦しみで、もろもろの苦しみがいっぱいございます、ね、この 仏様の御心が分かれば、仏様は、ね、切れる斧を持っておられて、あなたいろんな苦しみあるでしょ、全部ね切ってあげますよと。一切のもろもろの苦しみの枝をね、まあ、最後は最初は枝です、だんだんもう根っこまでズバッとね、最後はあの切ってくださるんですが、やっぱり順番に教えの通り実践していかれたら、確実にね、もろもろの苦しみの枝をね切ってくださる。これが、阿弥陀仏の本願なんですね。で、先ほど言いましたようにね、よく見ていくとね、このまず上の方がこれね、あの例えなんですね。で、下の方が実際私たちにね実感として現れてくる内容なんです。いずれもね、あの私たちが幸せになれるね、物柄なんです。例えば大国ならばね、この功徳がいっぱい満ち溢れると。大きな車でやったらね、ね、私たちどんな人もね乗せて極楽へと運んでくださる。ハスの花であったらですね、どんないろんな物柄に触れてもですね、染まることがない。普通ならばうじうじうじうじ苦しんだりするのにね、苦しむこともね、なくなっていく。染まらないから。苦しみでありながら苦しみとはならない。善賢悪王ならば物事を正しく見せてくださる知恵がいただけ。あなたのね、煩悩の病をね、治す薬が、薬の王様が阿弥陀仏でございますから。どんな病も心配ございません。煩悩の病を全部、やがては最終的には全部破ってくださいます。そして、鋭く切れる刀でありますから、このうぬぼり心、人を見下したり、比較して、私たちは苦しんでおりますけどね、比較する心をですね、なくしてくださる。ね、一人一人がですね、持ち味生かしていけばいいと。ね、人と比較しなくてもいいと。ね、自分の種をね、咲かせることだけに一生懸命になればいいと。比較しなくてもいいんだよと。一人一人が喜べる幸せを与えてくださる。そして勇ましい将軍の旗をこ、素晴らしい旗を掲げてますから、仏様をですね、自分のものにしたらね、もうどんな煩悩も頭ね下げて、あなたには叶いませんと、あなたを公言することはいたしませんということです。もう平伏するからね、煩悩もね起きにくくなる。仏様をいつもね心にかけていたならば、ね、苦しみとはおさらばでございます。そして切れるノコギリのようなもので、ノコギリでバッサバッサとね無味を、煩悩の木をね切ってくださるから、苦しみは確実に減っていきますよ。切れる斧のようなものが仏様のね御心でありますから、いろんな苦しみもね、枝もね、確実にバッサバッサと切ってくださって幸せになれるから。まあこれはもちろん、シナジが悟られて、ね、救われた体験から述べておられますけどね。まだ救われていない時でもね、これは感じることができますから。それは、この仏様の御心をいかに、触れるか、いかに感じ取るかにかかってますからね。まあこれを、これみんなね、身近にある、例えですからね。この話終わった後にね、日常生活でね、車見たらこれ思い出したりして、あるいは空を見たらね大黒思い出してね、いただければね、弓道の優れた縁になるかと思います。はい、では休憩を入れたいと思います。